説教まだ終わりではない、シシドモトン牧師。
主イエス様が生きてらっしゃる当時のこのエルサレムの神殿というのは大変この大石でこう作られて真っ白でですね、素晴らしいものであったようであります。その神殿をはこのバビロン捕囚後に作られた第二神殿というのをですね、このヘロデ大王という方が王様が修築をして、大変にこう増築とか改築とか装飾、大変こう、立派にこう作られていたということであります。でこのヘロデ大王っていうのはなぜこの立派なですね神殿を作ったのか、修築したのか、改築したのかと、と言いますと、そのヘロデ家というのは実は南の方のエドムのでの出身で、血筋から言うとこの異邦人であったというのですね。で彼の父がユダヤ教に改宗したのでありますけれども、ユダヤ人の間に、同心の友としてこの受け入れてもらうことができなかった。そこでハスモン家から権力を奪って、王に就いたという、事情もありまして、ヘロデに対する反感がユダヤ人の間に根強くあった。そこでですね、ヘロデはユダヤ人の関心を買おうとしてですね、神殿に対するその敬慕の念が強かったこの神殿、ユダヤ人の一般ですねがそういう神殿というものを大変こう敬っていたというんでしょうか。なもんですから神殿を異常なほどにこの神殿の修築に熱意を注いだというふうに言われて、そのために大変立派な神殿ができていたということでありますね。ですから、信仰の証として築かれたものではなかったんですけれども、ユダヤ人たちは、そのここに神が臨在するという、そういうことを深く信じていた。この実際マルコ福音書の方を読んでみますと、同じこと今日のですねところをマルコ福音書の方を読んでみますと、一人の弟子がイエスに、先生ご覧なさい、このなんと見事な石、なんと見事な建物でしょうと、そういうふうに言ったと。でその時、イエス様が言われた言葉が、今日のところにも記されているわけであります。その時イエス様は何と言ったかと言いますと、あなた方はこの壮大なですね立派な神殿に見とれているのか、しかし一つの石も破壊されずに他の石の上に残ることはないであろう。簡単に言うとですね、この神殿はですね崩壊する時が来るということをイエス様は言われたのであります。あなた方はここで、イエスは言われた、これらすべてのものを見ないのか、はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないと。この建物はですね、神殿が崩壊するといったようなことを言われたのであります。つまりイエス様が見ておられたものと弟子たちが、あるいは一般の人たちが見ていたものっていうのが違うということであります。あなた方はこれらすべてのものを見ないのかとイエス様言いました。ちょっと不思議な言葉でありますけれども、この見るというのは観察するとかじっと見るとか内部とか外側をじっと見るということなんですけれども、ここではある説明によりますと、時間的に すべてのものを見ないのかという意味、つまり10年後、100年後、1000年後どのようになっているのかをあなた方は見ないのかというふうにイエス様は言われたんだと。つまり歴史の戦争とか動乱とか歴史的ないろいろな変遷によってこの神殿がどのようになっていくのか、今人々は大変素晴らしいと、この建物は素晴らしいと言って目を奪われている。もちろんこれは神殿というのは神がそこに臨在するということを表すものでありますので、この素晴らしいとユダヤ人たちは信じていたわけでありますけれども、イエス様はそのイエス様の目には素晴らしいものとは見えなかった。神殿という目に見える建物はいずれ崩壊するだろうという、そういう恐ろしい予言をこうしていたのでありますね。まあ、実はその旧約聖書の時代にもですね、例えばエレミアはですね、最初に作られたソロモンの神殿というのがあったわけですよね。でその神殿ということに対して、あなた方はこのそこにはですね、預言者とか祭司長たちとかたくさんいたわけですけど、祭司たちがいたわけですけれども、エレミアはみんながこれは死の神殿だ、これは死の神殿だと言ってその崇めていたわけですけれども、エレミアはその時ですね、この神殿はもしあなた方がこのままでいるならば、本当に神を礼拝するということに至らないならばですね、あの城にこう聖女があったんですけど、その聖女が破壊されたようにですね、この神殿も破壊されるだろうということをエレミアも言ったんですね。そしたら当時エレミアはその当時の祭司長、祭司たちや預言者たちからですね、捕らえられて、お前は神殿を冒涜するのか、そう言って捕らえられて裁判にこのかけられたということが書いてあります。ですからここでイエス様はこの神殿がこの崩壊するだろうという意味のことを言った時にですね、このまあ人々はそういうことをですね、信じることが、まあ信じることができなかったし、まあ、それは神殿冒涜に当たるんじゃないのかというような思いもあったかもしれません。このイエス様は何を見ていたかと言いますと、この目に見える神殿ではなくてですね、ヨハネ福音書にはこういう初めの方にこういう記事が書いて、出来事が書いてありますね。イエスのヨハネ福音書第2章のところにこういうふうに書いてありますね。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるとイエス様は言われた。これはヨハネ伝の記事ですね。この神殿を壊してみよう、3日で建ててみせる。それでユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。これはヨハネに書いてあることなんです。つまりイエス様がこの言おうとしたことは何であったかというと、手で人間が作った神殿ではなくて、イエス・キリストご自身が十字架につきよみがえられ、その十字架とよみがえりによって建てられる霊的な神殿、そのことをイエス様は言われたんだとヨハネ福音書は説明しているんですね。ところが当時はまだそんなことをですね、弟子たちもこう理解できないっていうんでしょうか、分からなかった。ですから、実際にこの目に見える立派な神殿がですね、粉みじんに崩壊するというふうに言ったわけですけれども、実際にどうなったかと言いますと、このイエス様の、まあ、予言というんでしょうか、言葉はイエス様が生きてた当時から約40年後にですね、まあ、紀元後70年に、これは何回も皆さんもにもお話ししておりますけれど、紀元後70年にローマの軍隊によってですね、このエルサレムが破壊される、神殿も破壊されるということによって、まあ、いわば イエス様の言葉は、まあ、成就したっていうんでしょうか、実現した、まあ、40年も先ですから、まだ弟子たちには分かんなかったんですね。みんなには分かんなかった。ですからそのこの時に弟子たちがこういうふうにイエス様に尋ねたということが、その次の3節、24章の3節に書いてあるわけですね。これがこういうふうに書いてありますね。イエス、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られた世の終わる時にはどんな印があるのですか。そんなようなことはいつ起こるんですか。まだ40年後ってことは分かってない、分からないわけです。そんなことはいつ起こるんですか、イエス様。また世の終わりにはどんな印があるんですかと聞いた。その時にイエス様がお答えになった。それがその次に書いてありますね。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がキリストだ、メシアだと言って多くの人を惑わすだろう。また戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。この熱狂的なメシアニズムっていうんでしょうか、が現れるだろう。私たちはこのイスラエルの国は神の支配のもとにあるんだから、ローマからの解放を果たせると信じて行動を起こす、まあ熱狂的なメシアニズムっていうんでしょうか、メシア主義っていうんでしょうか、そういう言葉が人々の心を捉えて暴動にまで発展したということは、一人や二人ではなかった。そのような人々はこの人々を滅びへの道と誘うものでしかないとイエス様は言われた。そして実はローマによって滅ぼされたのもですね、実はこのユダヤ戦争っていうんですか、ユダヤ人たちがローマにこう反抗したという、そういうことからローマがこのエルサレムを破壊するというような、そういうことが起こったわけでありますね。ですからこのマタイ、この同じマタイ福音書の初めの方に、あの三条の説教の後の方にですね、こういう言葉も書いておりますね。義、偽りの預言者を警戒せよ。偽りの預言者、つまり人々を滅びへと導いていくようなですね、そういう者たちを警戒せよ。あるいは信仰的にも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする、そういうものが起こってくる。自分こそメシアだ、解放者であるというふうなに名乗り出る者が多く出るだろう。歴史上の特定の人物を神として崇め、そういう神によって実は戦争が引き起こされる。戦争と戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。このようなことは起こるに決まっている。起こることはこの歴史の必然である。人間は戦争を起こさないということをいくら誓ってもですね、いろんな形でまた人間は戦争を起こしてきたという、そういう歴史がありますね。戦争は人間の罪がもたらす避けられない必然の結果であると。今にも世の終わりが来るように思うかもしれないけれども、冷静に対処すべきことをイエス様は勧めた。これは政治的な意味ですね。2番目にはこの飢饉とか地震という、そういう自然現象も人間の生存を脅かしている。これも避けることもできない事態だとしても、これは運命ではない、宿命ではない。イエス様はその次に、このこれは生みの苦しみの始めであると、これが8節に書いてありますね。これらはすべて生みの苦しみの始まりなのだと書いています。これはどういうことかと言いますと、 まあ、陣痛に例えてるわけですけれども、まあ、子供が生まれるときにその陣痛というのは、まあ、波状的に1回ではなくて何回か襲ってくるそうでありますけれども、しかしそれはその痛みはの破滅ではなくてですね、新しいその命の誕生ということのを表す意味する苦しみであると。イエス・キリストはこの世の暗黒というものがいろんな形で繰り返してありますよね。地震も一回だけで終わってしまったんじゃなくて、自然災害もいろんな形で起こってきている。これ海の苦しみって言ったんですよ。つまりそこの暗黒、この世で繰り返されるこの暗黒 の出来事の中にも実は希望の光があるということを信じていかなきゃならないんだと。海の苦しみ、新しい海の苦しみとして捉えていくべきなんだと言いました。まあ、一回初めのところではこのそういう政治的な熱狂主義に対してもこの冷静でいなさいと、気をつけなさいと、自分がメシアだといったようなですね、そういう言動に惑わされないようにしなさい。もういろんな戦争の歴史をね、ドイツなんかでもナチスが出てきた時にもうヒトラーこそがもう神様だっていうようなことでもってぐーっと言っちゃってしまったわけですよね。この自然災害もですね、苦しみがあるんだ、苦しみなんだけれどもそこに希望があるということを忘れてはならないと言われた。で、9節以下、さらにはキリスト者が受ける苦しみもあるっていうんですよね。特に16節ではどういうふうなこと、10節ですか、こう言ってますね。教会の中で同士でですね、お互いに裏切り憎み合うようになる。信仰を失う者が次々と現れ、互いに不信に陥り、そこから愛が冷えるということも起こってくる。教会の中でもですね、この互いに裏切り憎み合うような、そういうことが起こってくる。互いに不信に陥り愛が冷える。これらの事実に直面しても慌てるなと。これらの全てのことは今もいろいろな形、いろいろに形を変えて私たち日常生活の中に、まあ、実際に起こっている現実だと思うんです。現象だと思うんですね。そして今日キリストが私たちに示す一つの結論としてですね、語った点、それはまず第一に6節のところに、そういうことは起こるに決まっている、そういうことは必ずいろんな形で起こってくるけれども、それはまだ世の終わりではないと言ってるんです。まだ世の終わりではない。私たちは自分でこの、まあこれが世の終わりかと思えるような、そういう出来事に我々はいろんな形で直面することがあるっていうわけですね。しかしそれはまだ世の終わりでは、終わりではない。まあこれは大変卑近な例なんですけど、ある婦人がお腹が痛いと、そして自分の兄弟もがんで亡くなっている、もしかしたら自分もそうではないかと心配して夫と共に病院に行って検査した。たまたま検査の結果が 2,3 日遅れた。その間にこの婦人は自分のことを決めつけてしまって、ああ自分はもうがんだ、決めつけてしまって、その間に命を絶ってしまった。実際はそうではなかった。なんとバカバカしいと我々思うかもしれませんけれども、そういうこともいろいろあると思うんです。学生はどうか。学生も試験を受けて、もう受けた時にもううまくいかなかった、まあ悲観してですね、もう自分は合格できないと、そしてこの前途を悲観して、命を絶った。ところが実際には合格してたというようなこともあるわけですね。二人ともなんでそんなことをと思う、後になって思うんだけれども、やっぱ不安に耐えられないで自分で自分の終わりを自分で決めてしまっているということですよ。実際我々どういうふうになるのかということについてはわからないわけですよね。そういうことがあったとしてもわからない。 不安に耐えられないで自分で自分の終わりを決めてしまった。人生にはこのように不安とか困難とか苦しみがあるということだ。どうしたらいいのか。その時にイエス様が13節で、今日の一つのこれも結論でありますが、13節で、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると言ったんです。最後まで耐え忍ぶ生き方をしなさいとイエス様は言われたんですよ。我々は自分で結論をですね、最後をですね、自分で決めてはならないって言うんですよ。最後まで耐え忍んでいきなさいということであります。海の苦しみ、陣痛、新しい出来事がそこから始まっていくのだ。最後まで信仰を捨てることなく主イエスのもとにとどまるということが最終的な救いの道であると言われたのであります。まあ私たちはなかなかこの待てないっていうんでしょうか、自分でもう結論を決めてしまう、あるいは前途を悲観しやすい、東ドイツと西ドイツが分裂してた時代、このベルリンに行ってみますと、この行ってみたんですけど、壁ができてますよね。そして西ベルリンの方から東ベルリンの方を見ますと、この壁が分かるんですけども、そこでですね、その東ベルリンの人がその西ベルリンの方に行きたいと言って逃げるわけですよね。ところが上からですね、監視が見ててですね、この銃殺した。それは一人や二人じゃないんですよ。その壁の下にいっぱいも死んだ人のですね、お墓がっていうか、こう記念碑が建てられてるわけなんですね。また私もそれを見た時にですね、なんとですね、この若い命がですね、そういうことでもってこう失われていった。あともし5年10年ですね、待ってればこういう悲劇はなかったんじゃないかと思いますよね。思いましたね。だけどその当時はですね、もう体制の中でこうがんじがらめにされてですね、これでもう自分たちの生きる命は道はないんだと、そういうふうにして逃亡しようとした、自由を求めていった時に、まあ、悲劇が起こったということですよね。どうしてもう少し待てなかったのか、どうしてもうちょっと忍耐できなかったのか。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとキリストは言われた。終末がいつ来るのかということを、その時を知るということよりもですね、その時までどういうふうに生きていったらいいのかということを聖書は示している。その時に偽りのメシアに惑わされることなく、迷信に引き寄せられることなくですね、この暗黒の中にあっても周囲から裏切られて愛が冷えていくような現実に遭遇したとしても失望するな。それらはいつの時代でも起こってきたことなのだ。最後の日、それはイエス・キリストが全ての全てとなっていく時だ。イエス・キリストが全ての権威を持って支配者として現れる、そのような終末を待ち望んでいく。言い換えれば、この世の、また私たちの人生の一番最後にはイエス・キリストが立っておられるんだ。先ほど読んだ創世記第7章にはノアの洪水の話が書いてありましたよね。ノアの洪水の時に全ての生き物が箱舟に入れられて、命じられた通りに肉なる者のオスとメスがそこに入った。主はノアの後ろで戸を閉ざされたと書いています。主が命ある者の最後におられた。神が命ある者の最後に戸を閉ざしたって書いてあるんです。ということは、神が私たちの人生の一番最後に立っておられるんだということですよね。東京神学大学の学長でありました佐藤俊夫先生、この方も亡くなられたんですけど、私も習ったことがあるんですけども、 この方が忍耐についてという本を書いて、まあ、エッセイを書いてらっしゃるんですけど、それは私が学生時代だったんですけども、それを読んですごく、まだその当時ですね、このよく分かんなかった面があるんですけども、こういうことを言っておりました。現代人は待つことが苦手になっている。何でもスピード化でですね、早く素早く手に入れることができるようになっている。するとどうなっていくのか。みんな急いで、ね、早く早くと、まあ、コンピューターなんかでもですね、なかなかこう出てこないとでイライラしてくるというようなことがありますよね。どうなっていくのかというと、人間はいつの間にか時間の主は自分であると、時の主は自分であると、人間が時間をコントロールできるように勘違いするようになっていくんだと。神を見失った現代人は自分が思うようにならないとイライラしてくる。自分の思った通りにすぐできないとイライラしてしまう。まあ、現在もいろいろなですね、この、まあ、通り魔事件的なものがありますよね。何か目的があって殺人っていうんじゃなくて、もう誰でもいいから殺人するみたいな。どういうことかというと、人間のその精神がイライラしている。もうその時誰でもいいと、そんな事件が起こっているわけですけれども、まあ、現代人は時間の主である神を信じて信頼して忍耐して待っていくということを失っているんではないか、まあ、そういうふうになってきてるんじゃないか。でちょっとこれは古い例ですけども、こんな例を挙げてましたね。昔は結核という病気があった。そのこの病気になると1年や2年は覚悟しなきゃならない。あるいは時にはそれ以上ですね、実は何もしないでただ寝てるだけ、そういう時を過ごさねばならなかった。むしろそういう時にですね、このそのベッドのところで読書をし、自分の人生について考える時となったという人は、そういう病気になった人というのは、まあ、たくさんいるわけでありますが、そこで言われていることは、人生の主は人間ではなくて主なる神である。時間を支配しているのは神様なんだ。その神に信頼して忍耐しながら希望を持ち続けていくという、そういうあり方が昔はあったというわけです。仕方なくような形であったと。ところが今はですね、何でも素早くできちゃうもんですから、だんだんとそういうことが失われてしまっているんじゃないか、忍耐できないような人間になってしまっているんじゃないのかと言ってる。ところが聖書はこの時の主人というのは人間ではなくて神であるということを告げている。だからこの神を信じて、苦しい時がいろんな形で人間に襲ってくるけれども、この神を信じて神の時を待ってですね、忍耐しながら希望を持って持ち続けていくということ、そういうことが信仰の在り方なんだと。この世という時間を支配している神を信じて、最後の時まで信仰を持ってキリストイエスを信じていくことが大事なんだということを書いているわけなんです。で、これは我々にも、今の我々にも当てはまることではないかと思うんですね。聖書はやっぱり最後まで耐え忍んでいくように、まあ、言い換えれば忍耐していくようにということをイエス様が教えているわけで、言ってるわけですよ。私たちは何歳まで生きられるのか分かりません。知らされていません。知る必要がないのです。終末はいつ来るのか、その時はいつなんですかと弟子たちは問うた。しかしそれは40年後だとか何年後だとか、そういうことはイエス様は答えなかったんですよ。知る必要がないということなんです。知る必要がなくて、むしろその時まで我々はどういうふうに生きていったらいいのかということを教えてくださった。自分がメシアだというようなですね、そういう人たちが、いろんな人たち、たくさんの人たちが出てくるだろう。 迷信に惑わされるだろう、そういうものを信じるな。まさに私たちは時の支配者である主を信じて、その時まで真実に希望を持って歩んでいく、そのことをイエス様は今日私たちに教えているのであります。他の聖書の箇所を一箇所だけ開いてみたいと思うんですけれども、ヘブライ人への手紙第10章36節以下にこういう言葉が書いてありますね。神の御心を行って約束されたものを受けると取るためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになります。送られることはありません。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、まあ、これは口語訳聖書では、もし信仰を捨てるならその人は私のところに、私の心にかなわない。しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものですと書いてます。信仰によってですね、この神を信じイエス・キリストによってですね、希望を持ち続けていきなさい。そしてあなた方は命を確保することができる。我々がよく知ってます、あのルターの有名な言葉を思い起こしますよね。明日世の終わりが来ても私は今日リンゴの木を植えよう、今日なすべきことがあるっていうわけですよ。今日私たちが今なすべきことがあるではないか、今あなたにできることがあるではないか、先のことをですね先取りしてしまって不安になるんじゃなくて、今今日私に許されているそのことを成していこうではないか。私たちは時の支配者である神に信頼して、イエス・キリストに信頼して終わりの日まで歩み続けよう。私たちには復活という輝かしい未来が用意されているのだ。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちの前に新しく生きるようにと新しい一週間与えられました。それぞれ戦いの中にあり、さまざまな課題を抱えている我々でありますが、どうか主イエス・キリストによって告げられ語られ約束されていますこの聖書の御言葉を固く信じて、今週もまた良き歩みをなすことができますように、一人一人にあなたの御言葉とあなたの豊かな聖霊の導きを与えてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。どうか主が本当に私たちのために血を流し肉を裂いて私たちの罪の贖いとなってくださったことを信じて、命の道を今週もまた歩むことができますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。